塩村明子のラッコチャンネル。こんにちは、塩村明子です。
こんにちは、深見和代です。
和ちゃん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いつものパターンに戻りました。はい、はい、まあ、初めて聞いた人は何のことやらって感じなんですけれどもはい、この間初めてドリカムのコンサートに、はい、コンサート、うんうんうん、行ってきました。連れてってもらったんです。
はいはいはいはい。
ドリカムね、今年が30周年、
うん、へー、
記念、
うんうんう
ん、なんだって。
そんなに？
デビュー。そうなの。
そっか、
そう
か、はいはい。
私高校生の時に初めて CD 買って聞いた覚えがあるので、高校生、うん、高校1年とかだったかな、
はい、
だからそんなに経ったんだと思って、で、ずっとファンで、まあ途中ちょっとブランクがあったりしてたんですけど、一、はい、回行ってみたいなって思ってたんですよ。ドリカムワンダーランドって聞いたことありますか？
はいはい、聞いたことないです。
あのね、うんうん、通常の毎年やってるあのアルバムツアーとも違って、はいはい、4年に一度、
はい、
集大成的な、なんか、はい、あの、エンタメ、うん、なんか遊園地的な、うん、企画とかやって、
はいはい、
それを楽しみにしてるファンの人もすごい多いみたいで、はい、で、名古屋ドームに行ってきたんですよ。
はい、おー、名古屋ドーム、はい。
そう。なんで名古屋かっていうと、うん、かずちゃんのね、マスターコースの、うん、ラッコの同期でもある、河合敏江さん、はい、ももいちゃんって呼んでるんですけど。
今ね、ももいちゃん、ね、フルネーム言われて誰だっけ、
本名、河合敏江さんなんですよ。
河合敏江さんでした。はい。
そう、豊橋、名古屋で、はい、活動されているカウンセラーで、はい、セクシャリティとか、
うん、
あと、女性が幸せに生きていくためにっていう、うん、今、59歳で、アラカンってご本人おっしゃってるんですけど、うんうん、で、仲良くさせてもらっていて、
はい、
で、彼女がすごいドリカムのファンで、もうファン歴、うん、ライブ歴26年とかって言ってて、で、ある日、あ、ももいちゃんドリカムのファンなんだ、そんなライブ行くんだ、私もドリカムワンダーランド一度行ってみたい、
うんうん、
次行くときはぜひって言ってたら、チケットを取ってくれて、はい、で、今回晴れて行けることになって、日帰りでね、はい、京都行ったすぐ後にまた名古屋に日帰りで行ってきて、
はい、
私体力あるな、カズちゃんのプロテインのおかげかなと思っているんですけど、まあ、プロテインの話し始めるとまた番組1個できるので、またちょっと改めて聞きたいんですけど、はい、それ置いといて、まあ、体力をね、
は
い、
うん、
温存しつつ、名古屋どれかも行ってきたんですけれども、はい、まあすごいライブ自体とってもやっぱ素晴らしくて、
はい、
いっぱいエネルギーもらえたし、
はいはい、
まあ30年ってことで自分の歴史も一緒に振り返りながらね、うんうん、なんか4年に一度のライブだから、
はい、
アルバムの最新の歌っていうよりかは、
はい、
みんなが、知ってる、なんかもう、懐かしい曲とか、あの頃のっていうのもたくさんやってくれたので、うんうん、私もすごい楽しめたんですけども、途中ですごいワーワー泣いたりとかして、はい、来てたんですけど、
はい、
なんでワーワー泣いたか、なんか一つは、なんか理由があって、はい、第何回だったかな、ちょっと、記憶が曖昧なんですけど、うん、夫婦の会話をやめましたっていうね、はいはい、
うん
うん、回を、ラッコチャンネルでも前にお届けをしました。
はい、31回ですね。
31回ですね。はい、で、私自身の、まあ、カピバラさん、はい、旦那さんとの会話とかコミュニケーションを通じて、
はい、
すごくいろんなことを思うことがあって、
うん、
なんか、一生懸命彼を自分の言うことを聞かせようと私はしてきたんじゃないかなとか、うまくコミュニケーションが取れないなっていうことをこうね、感じてたところから、はい、あ、会話のスタイルがなんかどうやら、
うんうん、
私は違ったらしい、間違えてたらしいっていうことに気づいて、私が理想とする夫婦の会話をちょっとやめてみようっていう実験をして、はい、まあ今1ヶ月ぐらい経つんですけれども、うんうんうん、で、その間に、いろんな人のね、
はい、
夫婦の、こう、状況というかね、はいはい、どんなコミュニケーションを取ってるんだろうっていうのを気になって、うんうんうん、で、会う人会う人にね、今、ちょっと聞きまくってるんですよ。
そうなんですね。聞きたい、
そうなんですよ。
はいはい。
で、ライブに、ドリカムのライブに連れてってくれた、ももいちゃん。
はい。はい、
ね、アラカンってことで59歳で、うん、で、結婚されてもう30年ですよね。
うんうん、
20歳でもうお嬢さんを産んで育てているので、お母さん歴も30年、
うんうんうん、
で、夫婦歴も30年、
うんうん、
っていうことで、私と同じぐらいのキャリアの人にはよく話を聞いてたんですけど、はい、あ、なんかちょっとこの大ベテラン先輩にも話聞いてみたいなと思って、
はい、
で、ちょっとタクシーの中でね、うん、聞いてみたんですよね、はい、桃井ちゃん、夫婦の会話ってしてるって、
うんうんうん、
で、まあ、これ、こういう経緯があって、はい、今聞いてるんだって話したら、
うんうんうん、
うん、あ、夫婦の会話、
うん、
あ、してないですね。ほとんど向こうが喋ってます。とか面白くて。
ももいちゃんを
聞いて。そう、ももいちゃんは聞き役、そんなに、ね、向こうが7で自分が3とか言ったかな、うん、6、4つったかな。なんかそのぐらいの割合って言ってて、あ、意外だな。
意外だ。
うん。っていうのは、なんかやっぱり、私もそうなんだけど、
はい、
外でいっぱいこう喋ってるように見える人って、うんうんうん、家でな結構寡黙なんだなっていうのが一つね、分かったりして、
はい、
で、あ、そうなんだって聞いてて、うん、
はい、
でね、私は、今まで、
はい、
まあ、ちょっとみんな聞いてくださってる皆さんにもおさらいでちょっとお伝えすると、はい、私は、結婚して11年目なんですね、今年で。はい、で、子供が生まれてから特に夫婦のコミュニケーションがうまくいってないっていうのを勝手に自分が感じていた。はい、で、彼に対して分かってもらえないとか、
うん、
思ったようなリアクションをくれないとか、うん、で、いろんななんかストレスが溜まってるような気がして、すごく彼に八つ当たりをしたりとかして、うん、で、なんか、もっと話がしたい、
うんうんうん。
もっと話を聞いてもらいたいって気持ちがあるんだけれども、うんうん、じゃあ、夕ご飯食べてる時とかね、うん、なんかじゃあ、ちょっとおしゃべりしようかなと思うと、なんかうまく会話が回らなかったりして、うん、空回りしたりとかしていて、うんうん、でも何なんだろう、これ、
うん。
で、自分のストレスは溜まるのに、うん、彼は全然そんな気はつゆ知らず、みたいな感じで、まあ、いつも通り、はぁーって言って、はい、まあ、彼は不運族なので、ね、
うん、
過ごしているときに、あ、なんか気づいたなと、私は彼のことをコントロールしようと一生懸命してただけで、彼は、私が願っていることを彼なりに答えようとしてくれたりとか、してくれてたはずなのに、
はい、
そうじゃない、こうじゃないって言って、うんうん、私は夫婦の会話がしたいな、あなたの気持ちが聞きたいんだって言いながら、自分が欲しい答え以外は、
はい、
彼はせっかくこうね、
うんうん、
話をしてくれてるのに、自分の気持ち、はい、自分が思うことを言ってくれてるのに、いや、そうじゃないでしょ。それ本題じゃないでしょ。なんかこう、なんかいろいろで切り捨ててきてしまって、結局自分が欲しい答えしか聞く耳を持ってなかったんだってことに気がついて、
はい、
から私は夫婦のね、会話をね、
うん、
やめようって思って、はい、自分が夫婦の理想の会話をやめる代わりに、
はい、
私が、あ、これ喋ろうとか、
うんうん、
ふと思ったこと、
うん、
全部頭に浮かんだことを口から出そう、
うんうん、
そういうことをやり始めたんだっていう、はい、桃井ちゃんにね、
うん、
伝えたんですよ。
はい、
だから、あー、なるほど、なるほど、とか言って。
うん、
で、桃井ちゃんは、うん、まあね、今までね、
はい、
まあ、30年あったわけですよ、うん、夫婦の歴史は。ほぼ40
年ですもんね、アラカンってことはね、59で。
そうだ、そうだ。
ね、39年ってことは、ほぼ40年ってすごいですよね。
そうだよね、うん、お嬢さんが40歳近い30代後半だから、うん、そうか、
うん。
すごい、10年の違いは大きいね。そうか、そうか。で、ね、ももちゃん、今の夫婦関係でね、会話、なんか不満とか、
うん、
もっとこうだったらいいのにとかってあるって言ったら、うんうん、うん、全然、もうね、向こうがいっぱい喋って、で、私がふーん、へーとかで、うん、うん、全然それでなんか、それでいいみたいなのね。で、あ、そっか。なんか私もそういう境地にね、行きたいなって思ってたんだ。 で、今までの歴史でね、はいはい、私みたいに、なんで伝わらないんだろうとか、うんうん、なんでうまくいかないんだろうとか、分かってもらえないんだろうとか、うん、相手が考えてることが自分にね、分からないんだろうとか、そういうことなかったのって言ったら、あるある、そんなのいっぱいあるよ。当然って言ってくれて、
はい、
あ、やっぱりそっか。ね、なんか、今、ね、こう歴史を重ねた先に、もう、なんか不満はない、なんかこれでいいって思ってるんだけれども、やっぱり私みたいにこう葛藤してたってことは、あったんだなっていうことで一つ安心できたんですけれども、じゃあ、その、ね、悶絶してた、なんか葛藤してた過去があって、
はい、
何がきっかけで今みたいにこう腑に落ちた、
は
い、何がきっかけで、
はい、
あ、今でいいんだって思えたの、うんうん、
はい、
って聞いたら、
はい、
うん、あのね、はい、ある時分かったんだ、
うんうん、
この人と添い遂げていくしかないんだって気づいたのって笑ってるわけですよ、あんな感じでカラカラって、
うんうんうん、
それを聞いた時に、ああ当たり前じゃないですか、それって、うんうんうん。別にその結婚何年目とか関わらず、うんうん、まあね、この人とね、
うんうん、
添い遂げようって思う気持ちは、もちろん、どの時点であっても、ね、不思議ではないんだけれども、うん、ああってなんか思ったの。え、カズちゃん、そういう気持ちを意識したことある？
え、添い遂げようっていう気持ち？
うん、あ、この人と添い遂げていくんだ、みたいな。な、覚悟じゃないけど、決意じゃないけど。
私ね、実はそれは薄いかもしれないですね。私よりも、一日でもいいから長く、
うん、
生きて、私を看取ってほしいとかっていうのはあるんですけど、うん、その反面、
うん、
まあ何かあった時には、まあ一人になることもあるんじゃないかな、みたいなところも実はあったりとかして、うん、100% 絶対ずっとこの人とみたいなのは、うん、ないわけではないけど、
うんうんうん、
いられたらいいなと思うけど、その添い遂げるみたいなのはないかも。なんかあったら、一人でやっていけるかも、みたいなのが。
さすがです。前もちょっとチラッとね、聞いたよね。その話してくれたことが。ラコチャンネルの収録じゃなかったかもしれないかな。うん
はいはい、
あと、ちょっと覚えてないんだけど。なんかそんなことを言ってた気がする。なんか何かがあったら、カズちゃん頑張り屋さんだったから、
うんうんうん、
昔のね、この前提が。
そ、うん、
だからなんか結婚生活でも、
うん、
何かあったら私が一人で食べていける能力は、
あ、そうそうそう。
なんか持っておきたいじゃないけど、持っておかなきゃみたいな風に頑張ってた過去があるっていうのは、どこかで聞いたような。
そうですね。
そうかそうかそうか。
なんかね、そこはだからゼロにはなってない感じで、なんかそこは、なんかあるんですよね。
なるほどね。
そう。
私もそうなんですよ。別に添い遂げるとか、そう大きなスケールで思ったことって、はい、実はそんなにないなって、ももちゃんの話を聞いて、あって思ったのね。
はい。
わあ、すごいなと思って、
はい。
何があってもこの人とやっていかなきゃいけないんだっていう言葉が、あ、なんかすごくやっぱ歴史というか重みを感じて、
うんそうですねうんうん、
なんかそう思わせられることがあったんだろうな、と思ったし、
うんうんうんはい、
そう改めて思ったってことは、それまではきっとそこまで思えてなかったものがあるのかな、って思うと、やっぱり私たちは正しい道を歩いてるっていうかね、まだ、まあ、10年とか言ってもね、十、
うんうん、
何年とか言っても、まだ先を考えると浅い。
うんうんうん、
別に、夫婦添い遂げるべきとかは思ってないんだけれども、うんうん、やっぱり、パートナーシップのことを考えると、はい、ああ、私全然腹が座ってなかったんだってことに気づいたのね、それで、
うんうんうん。
で、それを思ったら、
はい、
ああ、私どこかで、彼に全く身を預けてなかったんだ。って気づいたんだよね、
はい。
信用してなかったっていうか、
うんうんうん
うん。で、なんか、私の思い通りに安心させてくれなければ、
はい、
私はあなたに身を預けられないのよって、八つ当たりをしてたんだなって分かったの、その言葉で。今までね、第31回の時にも話してるんだけど、うんうん
はい、
私の、思う通りにしてよとか、
はいはい、
私の思ったような答えをちょうだいよとか、やってたのは、はいはい、じゃないと私、あなた に安心できないのよって怒ってた
んだ
よね、きっと。でも、まあ、それがね、いい悪いとかではなくて、私はそう思ってたんだなと思って。
はい。
なんか、要は自分だけが、覚悟ができてなくって、
はい。
なんか、どこか逃げ腰だったな、
は
あ
は
あ、離婚するとかそういうことではなくって、なんか、うん、腹が据わってなかったんだなって、彼との、彼と自分の人生を一緒に過ごすっていう意味では、全然委ねてなかったんだってことに気づいて、なんか同じことばっかり喋っちゃってますけど、で、その後にドリカムに行くわけですよ。
はいはいはい。
で、なんか曲を聴いてたら、
はい、
ちょっと歌詞も忘れちゃったんだけど、
はい、
あーって思ったの。
うんうん、
彼は、そんな私をよそに、はい、とっくのとうに、もう私と一緒にやるっていう気持ちが、何の疑いもなく、あるんだってことに気がついたの。うわーって泣けてきて。ああ、やっぱり、この太平洋の海の波まで表面で、やめろ流すなってやっていて、私はもうとっくの昔に大きな海に抱かれているのに、チャプチャプイカダで、なんか抗ってたんだなっていうこ、なんか自分のちっちゃい姿をね、なんか想像できてしまったんです。
はあ、
うん。だから、
はい、
なんかコミュニケーションがうまくいかないとかって、ジタバタやってた時は、自分の中で何かをこう、もうこじらせすぎていて、
はい、
どんな自分でも彼は受け止めてくれるっていう信頼感がどっか行っちゃってたんですよね。だから、なんか、自分ばっかりが頑張ってるとか、苦労してるとか、
あります。
やってるとか、なんかそう、すっごいちっちゃいことなんだけど、例えば買い物にね、買い出しに行って帰ってきて、私は座る間もなく台所行って、いろいろ食材を入れたりとか、なんかね、ちょっと作り置きの準備をしたりとかして、もう1時間ぐらい全然、買い物すごいって疲れてるのに疲れて、台所でまだこうやって整理整頓とかしまったりとかしてるのに、旦那さんは、もうすごいアイス食べてソファーに直行してこうだとかってやってる姿を見てすごい腹が立つとか、ね、私のこういう姿見てるとか、なんか、すごいちょっと落ち着けがましく、なんかすごい性格悪いんですけど、
いやいやいや、
なっちゃう時があって、そうすると、ね、私が思ったことを、口に出すってことがもうその頃できてなかったんですよ。はい、別になんか嫌味とかじゃなくて、あ、なんかちょっとテレビこれ見ようよとか、そういうなんてことない一言とかでも普通に昔は言えてたのに、はい、こんなに私やってんのに、なんでみたいな、分かってない。あなたは言うよね。私のことを見てるみたいな風なのが溜まってきちゃうと、蓋してしまう言葉が多くなりすぎて、私の頑張りを認めさせるような言葉しか受け付けないとか、それ以外の彼の言葉はシャットアウトとかって、そうやってなんかコミュニケーションを自分で操作するようになってきてたんだなっていうのをね、すごい気がついて。から、でも、別に自由じゃないですか。彼だってさ、私が買い物してる間、コラッコをさ、遊ばせてくれたりとかさ、もう今ね、絶対もう言うこと聞かない、やんちゃなコラッコなので、あれを、なんか、相手するのもすごい大変なんですよ。
はい。
だなんかお互い役割っていうかね、できることをやってるはずなのに、ついつい、こう我慢が続くと、私ばっかり、頑張ってるみたいな、あなたはいいわよね、みたいな風になっちゃって、どんどん相手のことを見なくなってきてしまう。自分の、分かってほしいところだけを押し付けていくようになってしまう。っていうのに気がついて、
はい、
ドリカムのね、コンサートの時に、私全然覚悟できてなかったんだな、すごい条件付けて、
はい、
私のこれを分かってくれるんならあなたのことを信じますよっていう、なんか知らない間に取引をやってたんだなっていうことに気づいて、でも、旦那さんの態度をね、こう振り返ると、全然そういう条件付けは感じないわけですよ。どんな私のことも奥さんだと思ってくれてる。これはもう、何度も言うんですけど、彼の最大の愛情表現 そう。今聞いてくださってる方もね、もし、はい、旦那さんがね、自分のこと大切にしてないんじゃないかとか、うん、なんか、なんで私と結婚したんだろうとか、愛されてないんじゃないかとかって不安になる人もね、うん、いらっしゃるかと思うんですけど、男の人の最大の愛情表現は、あなたと結婚したことなんですよ。
うん、本当そう。
あなたのことを、奥さんだと認識してることなんですよ、うんうんうんうん。なんか言葉で言うとかそういうんじゃなくて、うんうん、もう彼の中の前提というか、うんうん、彼の価値観として、この人が僕の奥さんなんだって思ってくれてることが最大の愛情表現なんですよ。うんうん、めっちゃ身振り手振り大きいんですけど、
う
ん
う
ん。
そうそう、今ね、手がバーってなってますよ。
そうなんですよ。で、ドリカムをね、聞きながら、うん、全然ラブソングとか関係ないところで思ったんですけど、
うんうん、
ああ、なんか彼はどんな私のこともこの人が奥さんだと思ってくれていて、別にそこに優劣をつけているわけではなくって、うんまあ、もちろんこうなったらいいなとか、ああしてくれたらいいなとかはね、すっごいあると思うんですけど。
こっそり聞きに行きたい。
あ、ちょ、お願いします。私の聞こえないところでお願いします。ね、そういうのはね、なかったとしても、私を奥さんだと思っていて、はい、私と一緒に住んでるお家に毎日帰ってきてくれるってことが、うんうんうん、いや、もうなんかこれすごいことだよねってまた改めて思ったんですよね。うん
はい、
そう思ったら、はい、あ、私ってほんとちっちゃいなーって思ったらすごいなんかわーって涙が出てきてしまって、
はい、
桃井ちゃんの、
うんう
ん、いや、もうこの人とやってくしかだってしょうがないんだもんっていう、うんうんうん、軽やかな感じがすごく良かったのね、
うんうんうん。
あれがもし、なんか、いや、あっこさん、私、彼と一緒にやっていくんで、とかって言われちゃったら、うんうん、多分なんか、重いみたいになってたと思うんだけど、ねうんうんうん、もうなんか、ね、もうすぐ還暦を迎える、うんうん、ね、いろんな歴史を積み重ねてきた夫婦を経験してる桃井ちゃんが、
うん
うん、いや、だってこの人とやっていくしかないもんって、ね、言ってくれたことが、わーって思って。
うんうんうん
そうだよね、
うん。
多分カピバラさんは私に対してそう思ってくれてると思う。
うんうんうん
う
ん、
って思ったらね、すごいバサって落ちたの。いろいろ。なんかね、名古屋ね、土曜日、私だけ遊びに行かせてもらって、彼はね、すごくこもりしていて、で、しかもカピバラさんってね、どこ行くの、
うん、
何しに行くの、うん、何時に帰ってくるの、うん、誰に会うの、
うん、
一個も聞かないんですよ。カレンダーにね、絶対にみんなが見るカレンダーを作ろうと思って、うん、トイレにかけたんですよ。今までリビングだったんだけど、うん、誰も見ないんですよ。だからもう絶対トイレにかけようと思って、うん、今年はトイレにかけてるんですけど、うん、8月4日、名古屋って書いといて、
うんうん、
ね、地名しか書いてない。
うん、
でもその日の朝、
うん、
あ、今日君名古屋なんだね。うん、大変だね。頑張ったね。言ってきた。あ、仕事だと思ってくれてると思って。何もそこは何も言わない。うん、行ってくるね。よろしくね。って言って、私はドリカムを見に行ったわけなんですけど、ひつまぶしを食べて。ひどい。
めちゃいい。
そう。ね。で、なんか、まあ、帰って、そんなことを気づかされて帰ってきたわけなんですけれども、はいでもね、前回ね、カズちゃんが離れてみて分かることがあるって言ってくれて、うん、まさにそれそうだなと思って、
うんうん、
例えば私が罪悪感でね、あ、ごめん。なんかやっぱり私一人でコンサートなんてね、なんかすごい申し訳ない。うん、この間マスターコースで、こもりしてもらったばっかりだし、
うんうん、
やっぱり、もいちゃん私今回遠慮するとかってやってたら、これ気づくチャンスなかったんですよ。
そうですね。
だから、あ、やっぱ離れて、ね、
うん、
見る時間があるってすごくギフトだったなと思って。まあなんか全部自分に都合いいように喋ってますけど、でも、それでね、すごく分かったことが、はい、夫婦の会話をね、
うん、
自分が思ってることを全部口に出すっていうことに、
うんうん、
まあ戻して1ヶ月経つんですけど、
はい、
どれだけ、自分が彼に、うん、伝える情報を、やっぱなんか、操作してたかってこと。もそうだし、どれだけ、やっぱなんかすごいねとか、ありがとうとか、これ困っちゃったとか、私今こんなことを考えてますよっていうことを伝えずにいたのかな。それ前回も話したかもしれないんですけど。で、それに気づいたら、やっぱり彼は私のことを全く知らなくって当然だったよな。そりゃ分かってもらえなかったよなって。いうこと、
うん、
でそして、この、 もう一つはね、気づいたのはね、カズちゃんが、前回の31回の時にね、私が一生懸命こう、この話をしてた時に、カズちゃんが言ったんですよ、一言。
何でしたっけ、
いやー、とにかくアッコさん、カピバラさんのことが大好きなんだなと思いました。もう、私はなんかこんなに一生懸命語ってて、ズコーって感じだったんですよ。もうね、そこみたいな。で、全然受け取らなかったんですけど。
あ、そうだったんですか、
全然受け取ってなかったんですよ。で、カズちゃんそこじゃないから、私が伝えたいことは違うから、みたいな。でも、その言葉もドリカムを見ながら降ってきたんですよ。カズちゃん、そうです。私、カピバラさんのことが大好きなんだなって、なんか改めて分かりました。で、ご夫婦ね、結構聞いていると、お互いがお互いやっぱそうなんですよ。本当はすごい大好きなんだなって分かって。
本当にそう。
でね、大事なことは、私が彼に対して、思ってることを、もう、小出し小出しで、表現していく。ってことと、私は、この人のことが、好きなんだなっていうことを、愛情表現するとかじゃなくて、私が知っておくこと、これだけでもいいと思ったの。もうこれを桃井ちゃんと話してて、もう本当そうだそうだって言ってて。あのね、それがあるかないかだけで夫婦関係は全然違うと思うんですよ。だからね、これを聞いている方でもしかしたら、別に私、別に好きじゃねえし、とかってね、思う人もいると思うんですけど、好きじゃねえしって、拗ねたくなるってことはやっぱ大好きなんですよね。
そう。
認めたくなくても。
本当にそう思います。
だし、あなたは愛されてるんですよ。
そう。
旦那さんから、奥さんだと思って、いること。
そう。
その家に帰ってくるってことは、あなたと仲良くしたいって思う気持ちがある。表面上はギスギスしてたり、なんか喧嘩ばっかりだったり、ああ言えばこう言うだったり、または会話がほとんどない、目も合わせないみたいな関係に今なっているとしても、あなたがそこにいるってことは、彼がそこにいるってことは、
そう。本当そう。
何かね、希望があるのかもしれない、で、そこで大事なのは自分の気持ちに素直になってみる。
本当にそうです ね。
なんか、いやそんなことない、好きかもしれない、100歩譲って好きかもしれないけど、でもなんか私はこんな努力もしたし、あんなこともしたし、アプローチもしたし、でも彼はこんな態度だみたいなね、怒ってる気持ちもあるかもしれないけど、それも含めてちょっと自分でね、棚卸ししてみてほしいんですよね。彼に対してどんなことを感じてるか、でその奥にはどんな気持ちがあるのか、寂しいのか、本当はコミュニケーション取りたくて寂しいのか、それは仲良くしたいから、その柔らかいところの本音までちょっと見てほしいなって思うんですよね。で、そこを自分が知っているのと知っていないのとでは、その先のコミュニケーションが全然違うと思うんですよね。本気で喧嘩もできないだろうし、八つ当たりばっかりで。なんかね、ちょっとうまくまとまらないんですけど、腹にね、全然まだ決めきれてなかったってところが大きいなと思いました。でも、まぁ、ちょっとすいません。また男性代表、岡田さんに聞いてしまうんですよ。すいません。なんかね、いつも引っ張り出されてきて。その、私がね、思う男性の愛情表現はね、その結婚して、たこと奥さんだと思ってることって、私これ持論なんですけど、それについてなんかどうですか。いやそうじゃないよとか、なんかもしあれば。
でも、それってだんだんと出来上がってくることかもしれないなと思って、やっぱり最初はコントロールしようっていうのがあったけど、全く違うんだなっていうのが理解し始めてから、徐々にその関係性がなんか作っていけるのかなと思っていて、その夫婦の関係っていうのが出来上がってきたのかなっていうふうに思いますね。はじめはね、自分の理想を掲げて相手にこうしてほしいってあるけど、
やっぱありますか、そういうの。
ありましたね。最初の頃の方がだから喧嘩はあった気がします。
そっかそっか、喧嘩もされたんですね。 もそう、私も、そう、今の岡田さんのお話を伺ってて、
うん、
思い出したの、あのね、4年前か5年前のブログがね、昨日出てきたんですよ。こう、はいはい、アメブロとかがね、うんうん、ご親切に過去の記事を上げてくれるんですけど、うんはい、私結婚記念日が先週だったんですけど、ちょうどありがとうございます。その記事がね、このテーマをいろいろ話してる時に結婚記念日のブログがピュッて上がってきて、読んだら、夫婦は有機物って自分で書いてたんです。夫婦関係は育てていくもので、で、その時まだコラッコはいなかったんです。多分その年にコラッコがお腹にやってきたタイミングだったんじゃないかな。だから夫婦二人で過ごす最後の記念日だったんだと思うんですけど、その時もね、書いてたの。私たち夫婦は、そんなに夫婦の会話は豊かではないんだけれども、うん、でもそれは私の思い込みで、うん、実はいろんなことを喋ってて、うん、で、カピバラさんもいっぱい私の話聞いてくれてたって、その記事で書いてるんですよ。
うん、
おい、どの口がみたいな。なんか、産後の夫婦ってやっぱ変わってくんだなって、その記事を読んでもすごく思ったから、うん、この自分のね、スタンスを柔軟に変えていく、自分たちをこう見つめていくっていうのは必要なんだなってその時も分かったんですけど、で、その記事の最後の時にね、書いてあった。自分で。やっぱりね、夫婦って、こうやって育てていくものなんだなっていうのが分かった、なって、なんか人間関係とか夫婦は有機物なんだからって書いてました。
はい、
私が。
はい。でも過去のブログって自分をね、絶対励ましてくれますよね。
うん、そうなんですよね、うんうん。そう。だから、そう、有機物ってことはね、その時その状況、うん、食べてる餌とか、うん、その化学反応して、生まれる副産物とか、うん、そういうのも全てを含めて、うん、まあ、自分たちを育てていくもの。うん、なので、やっぱり、旦那さんっていう人がいる人生を過ごしてるっていうのは、うん、彼の器の中で自分がやりたい人生を、うんはい過ごしていく、生きていく、うんうん。その自分がやりたかったことを、その旦那さんの器の中で、やらせてもらってる、すごいいい機会なんだなっていうのを改めて感じたんですよね。はい、私の場合は、そのコミュニケーション、
はい、
自分の表現とかを、もういかにこう、なんていうのかな、自分を表現していくのかとか、相手と、絆を作っていくのかってそこら辺だと思うんですけど、うんうん、まあそれぞれみんな、はい、やりたいこと、うんうん、夫婦関係の中でのテーマっていうのがあると思うので、うんうんうん、見つめてみてもらえたらいいなと思うんですけれども、はい、はい、なんかまとまらないんですけど、
はい、
いやー、深いです、うん、夫婦関係は。だからね、今うまくいってない、なんかストレス溜まってるって思って過ごしてるんだけど、うん、なんかこれがね、うん、また面白いことになる、うん。で、自分の思ったように育てていけるんだって思いながら、
うん、
今を過ごしてもらえたら嬉しいなと思います。
本当だね。
なんかすいません。まとまってないって何回も言ってるんですけど。はい。
はい。
そんな感じです。
はい。
はい。どうもご清聴ありがとうございました。